77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和7年12月1日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。流れるようなトークで
上手だったですよね。
上手だった、
一番上手だったですよね。
どうした、
どうしよう、なんかどっかでつまずこうと思ったら上手に言えたんですよ。
そうやろ、
うん、
なんかそういうもんなんやろね。
ですよね、
うん、つまずいてくださいってお願いしたらつまずかんのやろね。
そう、なんかなんかね、認められてるみたいな感じですよねきっとなんか上手やったと思って。
いや上手やった、びっくりした、はいはい、さあ、週末はねビファレン長崎がすごい試合を展開しまして、はい、もうさアディショナルでなんかあるぞと思ったらあったね、うんうんうん、
見てないんです。
見てないの。
婚活だった
の。アディショナルのもラスト 1,2 分でなんかあるんだろうなと思ったら、やっぱり凄まじいシーンがあってさ。あ、
そうだった、よかった、
ね、大変でした。いい方に転んだのでね、うんうんうんうん、結果は良しとするんです
よ。よかった。
僕もこの後7時から、パーリー
急がないといけなかったですね、
ルイ・ファーレンパーリー
今日あるんですね。
今日ちょっと行ってきます。
素晴らしい、
ね。まあ、そういうわけでね、1日、12月に入りまして、はい、早い、早い、まあ、あと30日で来年でございます。
今年もお世話になりました。
本当お世話になりました良いお年を
本当に。
あのさっき AI さんに聞きよった、
はいはいはい、
元旦、あ、元日、
うん、
元旦、
はい、
正月、
はい、
この区分サクッと言うと、
はい、
元日は1月1日全体、
あ、全体、
ほぼ24時間を表現します、
はいはい、
元旦は1月1日の
朝か、
特に日の出から午前中、正月は1月全体、
あ、1月全体を正月でいいんですね、
う
ん、
だって、
うん、
だから元日の朝はいいけど元旦の朝は違うという、はい、
そうですよ ね、
ね、
元旦の朝は元旦の朝です
よね。元旦でいいのね。
元旦でいいですね、うん、年賀状元旦って書いてるのは1日の朝ってことですね。
ですね。
ああ、素晴らしい AI さんね、チャッピーすごいですね。
あ、そういうわけで記念すべき339人目のゲスト様をお迎えいたします、
はい、
株式会社ファーム中島、中島裕太様、よろしくお願いいたします。
どうも、はじめまして株式会社ファーム中島代表取締役の中島裕太と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
いいですね、そのゆるい入り方がね、うん、まだお若いんですよね。
みんなに見せたイケメン、超イケメンなんですよね。超イケメン、
20代って、
うん、
恥ずかしいです。
息子みたい、
びっくりした。若いですね、30代ですかって言ったら20代です
よ、
ちょっと失礼しました
、ね、申し訳ないですね、
まあ、よく老けてるって言われます。
28です。28の社長さんでございます、
ね、はい、イケメンでね、
はい、
本当に。
いえいえ、あの倫理法人会というね、
はい、
あの学びの、
うん、
うん、朝が大好きな学びの人たちの会でご紹介いただいて、
はいはい、そうです
ね、そうなんですね、そのつながりなんです、
はい、そうです、はい、
うん、でラジオにお招きしてというのが本日でございまして、
そうです、そうです、
はい、
上野さんラジオの人っていうイメージで、
うん、今日なんですよ、
はい、来させてもらいました、うん、
ラジオの人。
ラジオの人。いい響きですね。
ラジオの人。
これもうチャキチャキの諫早人でしょ。
はい。はい、もうずっと諫早ですね。
どっち方面？
小野地区です。
小野地区。
はい。
干拓。
あ、干拓の方ですね。はい。中央干拓に近いところに。
近いところ。
はい、
ではその干拓の前は結構、はいはい、水災っていうか、
あ、そうですね、
冠水してた、
はい、あのうちの祖父が若い時なんか分かんないですけど、まあ、昔はの、家の玄関まで使ってたって言ってましたね。
ね、
あ、やっぱり船で移動してたとかですよね。
ああ
、
なんか昔ドラマがあったらしいですよね、そういう、
うん、
その小野のその河内町、私河内町新地っていうところなんですけど、そこの役所広司さんから、からのドラマ、
そうそうそうそう、
なんとかかんとか、よくわかんない、
船で移動するやつ、
はいはいはい、
そうそう、町に行くってやつね、
そんな、
諫早の中心部に船で行くシーンが、
そうそうそう、そうそうそう、です、
そうそう、川沿いに、そう、ね、そう、
とにかくなんか普通に道路ももう船で移動してたらしいですね、
そうそう、
だから昔乗り、
うん、
なんか漁師じゃないですけど、はいはい、その乗りとかもやってたって言ってましたね、うち。
そういうエリアなんですよね。
反応反業みたいな、あ、まあまあ最初漁業だけやったのかな、
うん、
だからやっぱりあのすぐ浸かるから道となんかこう川の区分がもうつきにくくなって、うんうん、チャリでそのまま突っ込んだとかいう話はよく、
わかんないですよね、うん、そっかそっか、
結構上がってきたって言ってましたね、
うん、
だから今すごい快適に暮らせてる、
やっぱ快適なんですね、
うん、昔からすると快適に暮らせてるっていう、
まあいろいろね、干拓に関してはまあデリケートなところではありますけど、水で浸からなくなったっていうのは事実やね、
う
ん
う
ん、
そうです、まあ地元 の、 その住んでる人たちからすると、
うん、
まあ、生活が脅かされなくなったっていう
のは、ね、まあ、そういうことね、
はい、だからまあすごくありがたいことではあります、
うん、そうかそうか、
まあ、どっか ね、逆でやっぱそう、うん、逆にマイナスを受けるところもあるっていうのは事実なんでしょうけど、うんうんうんうん、まあ地元の人からすると、うん、まあ結構やっぱ命が関わる、うん、命に関わることがちょっと改善されたっていう、うんうん、
だから物事には必ずね、表面と裏面とあるけん ね、うんうん、あ表面と表面か
あそうですね、表面と
表面、まあ、どっちからすると
表面と表面、ど
っちかからすると裏に見えるのかも分かんないですけど、うんうんうん、
そしてそこで育って小中高、
はい、はい、小中高ずっと居酒屋ですね。
小中何やってたんですか。
剣道です。
剣道
高校まで、あてか 今もやってます。
あ今もやってるんだ、はい、
なんかもう指導者的な立場、
そこまで言えないですけど、まあ、ちゃんと指導者先生があの道場にいるんですけど、あのめっちゃ時々しか行けてないコーチみたいな感じです。あのサボり先生ですね。小学校2年生ぐらいから始めて、まあ、高校生まではずっとやって、社会人になって一旦ちょっと途切れたりしたんですけど、うん、まあ、先生から来いよって言われて、うん、まあ、行くようになってから、まあ、ちょこちょこ行ってるって感じで、う
ん、剣道をここまで続けたその魅力って何なんですか、
はい、うん、勝てるようになった時ぐらいですね。あ最初はあの始めたきっかけはあのゲームを買ってもらえるっていう釣りだったんですよね。あ
剣道頑張ればゲーム買ってもらえる、
はい、半年間
餌付けやね。
そうです、半年間剣道すればゲーム買うよって言われて、うちの兄貴と2人で入ったんですけど、うち4人兄弟の男4人兄弟なんですけど、
男4人
すさまじい。
何番目ですか。
2番目です。
2番目か、はい、まだ下に2人おるやん。
はい、そうです、そうです。でその上2人がとりあえず小2と小1の時ぐらいにあの、まあ、剣道半年続ければみんなでできるゲーム買ってやる、テレビゲーム買ってやるっていう風に言われて、まあ、見学に行って、あできるかもって思って、ーゲームのためなら、
うん、すごい。
でとりあえずやってみたらもうやめれなかったって感じですね。
まあ面白かったんやろね。
いや面白いとかじゃなかったですね。きつかったです。正直小5ぐらいまで全くやりたくなくて、途中なんかこういろいろ野球やりたいなとか陸上もやったんですけど、実際で小5、6で、剣道と陸上やって、まあ、陸上でもまあ、なんか大会で出たり楽しかったりしたんですけど、うん、まあ、中学に上がる時には先生から、一本に絞れって言われて、剣道の先生から、うん、で剣道しかないやんって言われ思って、その先生から言われたから、うん、で剣道をそこで、まあ、選択してからは中学でめちゃくちゃしごかれて強くなったんですよね。で市の中層体とかの優勝するぐらいまでなって、
すごい。
でそっくらいそんぐらいから楽しくなったって感じですね。なんか一気になんかこう剣道の感覚が変わったっていうか、それまでは弱小だったんですけど、もういきなり優勝って感じで、で楽しくなりました。
あれ剣道もさ、もう勝ち負けが全然わからんよね、うん、
あまあ実際間違うこともあります。今私審判、
そうなんだ、
はい、やってるし、
一瞬やろ、
一瞬で例えば赤と思ってたら白だったとか、どっちが当たったかとかも本当に同時刻にこうバーンって当たったりすると、うんうん、どっちだろうとかあったりするんですよね、うん、でもその子供たちからするとやっぱそれって結構大切な瞬間なんで、
そうだそうだ、
はい、もうその一瞬めっちゃ見張るんですけど、うん、分かんない時はもう上げない、
上げない選択もあるからね、はい、だからやっぱりさ、上げる上げないの判断が多分もう1秒あるかないかやろうけど、
そうですね、
それがさすっごく長く感じたことない、なんか走馬灯のごとく、
あその
これは上げるべきか上げないべきか、
あります、あります。でそれでこっちだと思ってパッと上げた時に、あ、まあ、みんなその先生に釣られてるか分かんないですけど、こう上げたでめっちゃどよめきが起こって、相手側がそっちじゃないだろうとかやっぱあるんですよ。あその時すっごい罪悪感です。子供たちに相当申し訳ない、
ね、間違うもんね、
はい、まあ、ごめんって思う。でもそれ返せないですよね。
もう1回あげたらね、1
回あげたらもう、
そうね、
まあ、そこでなんかやめかけてこうゴーギーとか言ってちょっと今のは逆だったかもとか、そんなんできないですよ。
できないもんね、はい、
だからそこがちょっともう一瞬ですよね。だから審判も結構神経使います。
だからバスケのファールもあっていう時はもう両方ファールにするもんね。
あ、そうなんですね。
1回あげたファールはもう消せない、 サッカーもあるやんな、うん、両方イエロー、
うんうんうん、そうですね、
あ、両方反則とかもありますね、剣道も。
あ、両方反則ね。
両方一本はないです。
あ、両方一本ないね。じゃあ一本の時間違えましたは衝撃やね。
そうです。だから結構、でも結構あります。 毎大会あるんじゃないですか、ね。だから毎大会、多分選手は首かしげてる怖いです。
そりゃそうあるだろう。一瞬やもん、
ね、パパって。だから、ね、あの VR っていうんですかね、
あれ見るんですか。
はい、いやいや、ないんですよ。
ないんですね。
剣道って世界大会とかもないんで。
ないんですね。じゃあその
下人が本当に審判の目だけっていう。
もうしょうがないよね、吹いちゃったみたいな世界。
周りからいや、あっちやろうとかそんなんもないんで、もう審判が一回あげたらもう
終わり。それだ
った、はい、親は必死やし。
そうですね。拍手が強い方にあげたくなるとかそういう心理もあったりして。
そうですよね。
応援が強い方が強そうに見えたり、
圧、ね、とかもね、
はい、ありますよ、絶対
です
よ。
でもかっこいいですね、剣道ね、かっこいい。
そして高校は、はい、
諫早農業高校の農業、農業土木、
農業土木科、
土木ですね、はい、
農業土木っていう科目の、うんうん、
そうです、農業土木です。土木は一般土木と農業土木って2種類あって、
どこが違うんやろ。
農業土木は農業系のインフラ整備ですね。水路とか、
水路、
農道とか、農地の補助整備とか、排水整備、その暗渠とか、畑の下にこう水抜きを作ると。一般道路は普通の道路です、うん、国道とか県道とか。だからその農業土木課から、私その後は、長崎県庁の農業土木職に入ったんですけど、うん、一般土木と農業土木に分かれて入りますね。
その
時にその、まあ、高校の在学中にどっち行くか決めて、まあ、半々って感じですね。
これ株式会社ファーム中島は、はい、今ゆうたさんで何代目。
2代目です。
2代目。
10年前に父親が創業して、
株式会社にして、
はい、法人化して、この前つい2ヶ月3ヶ月前の9月で私が変わったので、
ほやほや。
そうっす、はい、
その前は株式会社じゃない農業。
そうですね、個人、普通に個人事業主
の農家で、お父ちゃんが、
はい、やってて、そうですね、株式会社化して、まあでもその頃からもすでにパートさんとかは抱えて、10名程度体制でやってたと思います。10名以下やったのかな最初は。
今何人ぐらいいらっしゃる。
今は大体合計で20人ぐらい。
あ、結構大きい。
正社員とパート合わせて、
でお父ちゃんの株式会社ファーム中島には行かず、
はい、
県庁に。
そうですね。まあこれも幼少期から、まあ、手伝いはしてたんですよね、農業、うんうんうん、結構私仕事をさばける方だったんで、親からはこう結構いい労働力としては多分思われてたと思うんですけど、一番働くって言われて、で、まあ、そのやっぱ経済的に農業ってなんかこう不安定なところもあって、子供の目から見るとなかなか、あ、なんか結構きつそうだなと思ってたんですよね、うんうんうん、子供4人いて。だから結構私、親に遠慮して、例えば回転寿司行っても、うん、10皿までしか食べないとか、腹いっぱいになってなくても10
皿食べれば十分。
いやいやいや、もっともっと食べますよ。
食べますよ。
30皿とかいけますよ。
食べますよ、絶対食べます。
どこの子はいけます。
小4とか小5とかの時って
めっちゃ食べる。
めっちゃ食うんすけど、
こうな
の。私はもう遠慮して、
10って決めとった、
はい、マグロ10貫って決めました。
マグロ10貫、
ね、めっちゃいい子。
で親からもっと食えって言われても、
そうそうそう、
いやよかとか言って、
大丈夫って言ってた。
帰りにおにぎり食おうとか、なんかその
そこ
ちょっと親に遠慮するところあったと思います。
泣ける、
はい、で、まあ、っていうのもあって、だから貧乏って思ってたんですよね、ずっと。農業をやってたら貧乏になるんだ、
大変、
イメージがね、は
い、だからその反動で苦労しないで、なんか一人でやれそうなってなったら、なんか公務員ってその頃は、うんうん、そのワードしか思い浮かばなくて、うん、はい、まあ、周りからもそういうなんかこうイメージがいいみたいなのを聞いてたんで、で、農業、諫早農業高校の農業土木科は、公務員合格率が高いという話も聞いてたので、
うん、あ、じゃあ目指していったわけだ。
そうです、そうです。だから公務員を目指して入ったって感じですね。
あ、じゃあお父ちゃんの農業を云々じゃなくて、
じゃないですね、公務員を目指したんです。
目指したということね、はい、
公務員だったら何でもよかったんで、
うん、
警察だったり、 消防だったりって最初は思ってたんですけど、うん、
ね、剣道しよるしね。
そうです、
警察よかったよね。
警察いいかもって最初思ってたんですよ。中学校の時ちょっとやっぱ剣道好きだったっていうのもあって、だ高校生に上がったら、まあ剣道これ仕事で毎日だときつそうやなと思って、まあちょっと逃げもあり、
いろんな分かれ道が、
高校生にやっぱ賢いよ ね、
ですよね、う
ん、まあ、上がってとりあえずなんか勉強しようしもったいないなっていうのもあるし、土木系の仕事しようと思って、まあ私すごい多分ホームシックなところあるんですよ。県外に出ちゃうと絶対不安で帰ってきたくなると思うんで、県内しかないってもう決めてたんですけど、でCか県かってなるとなんとなく県の方が楽しいかもってなんとなく思って、で長崎県庁の農業土木職を志望して、まあ入ったって感じですね。
すごいね、計画通りさ。
すごい、
そうす、ま、行くのがすごい。だから実際夢叶えてるんですよね。
そうですよね。
夢は俺公務員になるって決めて、で実際県内の公務員に就職できたから実際夢叶えて、そう入ったのはいいんですよね。だからそこの時点で叶えたって思って多分ちょっとこうウキウキなところはあったんですけど、まあ、次の目標とかなく、ただ夢を一回叶えただけっていうか、
でもまあ5年か6年で、結局お父ちゃんのとこに行くわけやろ。
そうですね。
このスイッチは何なの、
まあやっぱ入ったのは良かったんですけど、もう公務員になりたいっていう多分その夢だけだったんで、特に土木がやりたいとか、公務員になって何かを成し遂げたいとかじゃなかったんですよね。もう入り口がゴールって思ってたから、入ってしまえば60までもう自動で、給料上がって悠々と休みの日は子供と遊んで、楽しく暮らせるんだって思ってたけど、まあ、実際はそんなことはなくて、やっぱ結構公務員は公務員でいろんな抑圧があって、やっぱ仕事もそれなりに大変で、自分で考えないといけない責任も結構重かったりとか、そういうのもあって、まあ、人間関係もやっぱ人も多いし、今まではうまくいってたのがうまくいかなくなった、タイミングがやっぱ社会人になって初めて挫折を味わったので、まあ、このまま俺60になるまではこれ無理かもなっていうのもあり、なんかやっぱこうワクワクしたいっていうのがあったので、もうとりあえずやめようと思って、でやめるって、まあいろいろ本を読んだりなんだりちょっと自分でこう考える時間はあったんですけど、やめるって決めて、その日にやめると嫁に伝えて、もうその頃結婚して、
結婚してたのね、
はい、結婚して子供もいました。
あ、じゃあ奥さんもにも感謝やね。
そうです、そうです、そうです、本当に嫁さんにいろいろ人生の節目節目でこう支えてもらったなとは思いますね。
いいよって言ってくれたわけや。
そうです、だからもうやめてぐらいの感じですね、まあ、その頃やっぱこう家庭の中でも、あ、なんかちょっとこう仕事の流れが若干雰囲気が持ち込まれてたっていうか、
苦しそうやったよね。
そうです、そうです、そうです。もうやめたらっていうのもあり、でもせっかくなったしなってちょっとやっぱ最初は思ってたんで、でもまあその後押しもあって、いいと思う、よし明日言うわって言って、まあすぐ上司に次の日相談した
とりあえず
っていう感じですね。はい、とりあえずやめると。
その先はあんまり考えてない。
その先全く考えてなかったんですけど、まあでも農業しますってその時は言ってました。
断る理由や。とりあえずでもその気はないんやろ、まだ。
まあその時は全くどっちでもいいです。どっちでもいいんで、とりあえずやめるために、
とりあえずやめて、
はい、元気にただ言えることが農業やりますが一番なんか歯切れよく言えたんで、なんかカフェの店員やりますとかじゃなくて、
そうですね、
農業やりますって言ってやめたら応援してくれるっていう流れもあって、まあみんなもそう勝手に思い込んでたし、で結局半年後に辞めて、6年間県庁を務めて辞めて、その後はまあ特にやりたいこととか決めてなかったんですよね。やりたいこと別になかったんですよ。とにかくなんかこうストレスから解放されたぐらいの感じで最初はよっしゃこれから新生活新人生だとか思って、で最初は何か分かんなかったけどコーヒーが好きだったんで、まあなんかカフェの店員さんとかいいなと思って、まあちょっと受けてみたんですよね。そしたらまあ面接に落ちちゃって、で あ、俺カフェの店員の面接落ちるんだと思ってちょっと落胆して、でそっからあもう落ちたならなんか俺道閉ざされたなとか勝手に思って、まあ親にちょっと農業バイトでもいいから最初入らせてくれんっていう相談をして、うん、でそのままとりあえず入ったってことですね。
でもあれやね、カフェのさ面接の人ってある意味神様やったかもしれない。
そうですね、だからもうそういう運命なんだなっていうか、あ、まあ、受け入れられたっていうのはありますね。
あんたこっちよってこう、うん、
そうですね、確かに、
いい方向にきっと、はい、うん、そういうことにしよう、
うん、そうですね、今と思えば ね、うん、
まあ、で後半はですね、はい、もう少しこうファーム中島のこととかですね、はい、お伺いしたいと思いますので、はい、後半もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和7年12月1日月曜日、本日は株式会社ファーム中島、中島裕太様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。
さあ、ここからはファーム中島さん、はい、株式農業法人っていうの、
そうです、
そうとはまた違うの。
いや、農業法人ですね。
農業法人、
はいはい、農業生産法人じゃなくて、まあまあ、農業やってる法人っていう、ただの、
ただそういう
ただの法人っす、
まあ、まあ一般法人と全然変わらんわけ
ですよね、はい、一般法人です。
今、はい、何をお作りになってらっしゃるんですか。
はい、まあ、ハウス栽培がメインなんですけど、夏にキュウリ、
キュウリ
で今 この11月とか冬の時期はミニトマトとスナップエンドウをメインにやってますね。であとちょっとまあ路地でブロッコリーもやってて、
この間からさブロッコリーを、はい、高木のブロッコリーを大量にいただいて、
はいはいはい、
掘りたてよ掘りたて、
はいはい、
掘れたて、
まあ、切りたてですね、
もうめっちゃうまくて、もうマヨネーズも何もつけん
で、そうで美味しいですよ、
ね、甘かったですか、黙々と食べ続けるという、
まあいいですよね、うん、タンパク質取れるし、
そうそう、
まあ、ブロッコリーもなんかあの指定野菜みたいな認定、
ね、
指定されて、
ね、
はいはいはい、なんかそのなんていうんですか、すごいポピュラーな野菜になったっていう、最近だから需要も結構あるのかなって思いますね。
じゃあその季節に応じて、
はい、
ハウス野菜を、
はい、
お作りになって、
う、ね、はい、
これ株式会社にした理由っていうのはお父ちゃんどこにあったんやろうね。
まあ、あの聞いたところによると、あのまあ、自分でやるとやっぱ結構体力の限界、時間の限界があって、まあ、ちょっとみんなと一緒にやりたい、なんかその支え合って、なんかまあチームでやりたいみたいな感覚があったみたいです。だから、
うんうん、なるほど、
はい、まあまあ、よく言えば支え合いたい、
うん、
まあ、多分悪く言えば楽したい、だから楽になってないですけど、
うん、
楽したい、その時は多分思ってたと思います、
うんうん、
だから勤められてる方も通常の会社員と一緒でお給料もらって、
はい、そうですね、あの給料制度ですね、まあ、正社員は、うん、あの月給で、パートさんは時給でって感じで、だいたい正社員が5名でパートさんが15名程度、うん、だいたい、まあ、それがあの月によってシフト人数変わるんで、
うん、
まあ、10人から20人ぐらいが毎日出るという感じですね。
お米はやってない、
はい、米やってなくて5年前ぐらいにもうあの辞めてしまったんですけど、だから今やってたらですね、結構恩恵に預かれたのかなっていう、農家としては、はい、単価めっちゃ上がってるんで
今ね、
はい、だから今やってる人たちはちょこっとは合うかなっていう感じですよね。その当時はやっぱもう採算合わなかったっていう話で、自家米っていうか自分たちが食べる分しか基本作ってなかったですね、
うんうんうん、
まあ、だから自分家の米、食べる米は全部自分で作ってっていう感じだったんですけど、もう完全にやめました。
まだあのエリア的には多いですよね。それから川内町、
はいはいはい、
多
い
と思
います
。森山、
はい、まだ全然水田やってる人結構多いと思います、ね、特に兼業農家とかで多いと思います。
なるほどね、
はい、自分の代々受け継いできた土地でやってる、
うんうん、
自分たちが食べる分を基本作ってるとか。
うん、
なるほど、
はい、
どうですか、
はい、
社長ついて。
そうですね、まあ、まだ実際社長になってからは、3ヶ月経ったんですけど、うん、まあ全然まだまだまだですよね。あの新米すぎるんで、いろんなことを親に教わりながら、周りの経営者の方に、教えてもらいながら、まあ、でもやっぱ一番は従業員の方が一番現場で、
ね、
はい、頑張ってくれてるんで、やっぱそこに対する感謝を常に持てる社長でありたいなとは思いますね。まあ、すごい、でも、希望はあります、
うん、
はい、全然その悲観大丈夫かなとかじゃなくて、やるぞっていう感じでは思ってます。もう吹っ切れたんで、ちょっと前まではやっぱめっちゃ不安だったです。1年前とかめっちゃ弱かったと思います。いろいろあって、いろんな方からこう助言受けたり、結構厳しい感じで接してくださる、なんですかね、やっぱいろんな今までの人生経験を教えてくださる方とかもたまたま出会いがあったりして、やっぱ結構弱くて愚痴吐くタイプだったんですけど、そんなんじゃ社長なれんよっていう、はい、でまあ、素直にこう受け止めれるようになってからは結構、変わったかなと思います。1年前の自分からすると多分だいぶ変わったと思います、自分も。結構かっこよくなったなと思いますね。
そういう風に自分のことをこう俯瞰的に見れるってすごいよね。
そうですね、まあ、まあ能力は低いですけど、そのなんか単純に人間力としては絶対上がったなと思ってます。
すごい、そんなことが言える28歳
すごいですね。
頑張らなければ私たち
俺28の時まだ暴走族やったよ。
あでしょう
ね。まだ絶滅してなかったっすね。もう私もずっと真面目に生きてきましたね。面白くないぐらい真面目に生きてきたんですけど、
でもあの俺は名刺にさ、
うん、
代表取締役って入ってないのはなぜ、
それ忘れてただけです。もうあの何も気にしてなかったです。
あ
もう入れないとダメですね、
はい、
もうね、はい、なったんやから、
そうですね、
そうです
社長として、
うんうん、
そうや、ね、
頼られるかっこいい社長で
代表取締役って入れてください。
はい、大きく入れます。
大きく入れていいと思いますよ、うん、まあ楽しみがたくさんあって、
はい、
いいですね、はい、で野菜はあれですか、ネット販売もやってるんですか、はい、
そうですね、自社のネットではないんですけど、生産野菜とか、肉とかそういう第一次産業のプラットフォームみたいな、アマゾンじゃないけどそういうなんか、まあ、ポケマルとか食べチョクっていうあるんですけど、そういう、そういうプラットフォームで販売したのが大体私が入ったタイミングぐらいだったんで、5年前ぐらい、
うん、
5年前にファーム中島でパートで入った時ぐらいにそれ導入して、
うん、
まあ、最初はもう全然鳴かず飛ばずだったんですけど、まあ、そこから意外と何年かこう地道に努力して、うん、なんか諦めないのが大事って誰かから聞いて、そのネット販売も、
うん、
なんかそのもうとにかく勉強して他の人のやつを見まくったんですよね、
うんうんうんうん、
でどうやったら売れるんだろう、
うんうんうん、
何がこの人たちと違うんだろうとかいうのを研究した結果、意外となんかランキングで言えば全国2位になったんですね。
へえすごい、
なんかいろんな多分評定ポイントがあるんですけど、売れた数とかまあ、なんかいろいろあって、単価だけじゃないですよね、売れた売り上げじゃなくていろんな多分ポイントがあって、でもなんかランキング2位になったんですよ、
うん、
去年。
なるほど、
まあ、それは結構自信になったっていう感じですね。
ありがとうございます、
はい、うん、
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思いますが、28歳で社長さんになられて、
はいはい、
で農業にお父ちゃんのとこに入って6年か、
う
ん、
はい、そうですね、
まあ、この辺
5年、
うん、やりがいのところってどこにありますか。
やりがいで言うと、まあ一人で農業やってるわけじゃないので、
うんうん、
まあ、ある程度規模もあるで責任もあるっていう、まあ、その裁量が自分にあるっていう、どれだけ頑張ったか結果で見えるのも自分の責任っていうのは、
うん、
まあ、やりがいがあるところかなっては思いますね、
うん、
で、まあ、あとはなんでやってるかっていうと、なんでか、まあ、社長やってるかっていうと、まあ、結局は祖父から農業始まって、で父親が継いで、で10年前に法人化されて、まあ、親も父親も子供に継がせるために作ったんですよね、
うん、
で私兄弟4人男いますけど、誰も、まあ、継がなかったわけですよ、うん、本当は一番末っ子の私次男なんですけど、うん、四男が継ぐかもってなってたんですよね、家族の中で、うん、で農業家に行ったんですよ。でも結局その子は途中でやっぱやりたくないというので、今車の整備士になってるんですけど、
うん、
で上三人はみんな公務員だったんですよ。で、あ誰も継がないなと、で私がたまたま辞めたくて辞めた後、うん、なんとなく、まあ、入ったと、あこれで継げるって多分親も思ったっていうのもあって、
うん、
Y 継げってこう言われたわけですね、
うん、
60になった時には変わっけんなって、
うん、
子供もう決めとるけん誰かに変わる、うん、60になった時に子供を誰かに変わるつもりで建てたこの会社みたいなって言われたんで、まあ、その引き継がれた 意思みたいなのを、まあ、俺が潰せないっていう、うん、プライドみたいなのもあります、うん、まあでまあ、それだけじゃないですけど、まあまあ、若干その引き下がれないっていう背水の陣みたいなところもあるけど、まあ、単純に楽しいっていうところはありますね。やっぱレールに引かれてるわけじゃないんで、うん、自分で会社もいい雰囲気にできるのも自分次第だし、うん、でっかくするのも自分次第だし、うん、それをついてこさせるあの心みたいなのも自分次第だと思うんで、うんうん、まあ、そこはなんかこう社長じゃないとできない仕事みたいなのはやりがいがあるかなと。
でもまあこれはまああの妄想っていうか想像やけど、はい、兄弟多分最終的には、はいはい、ここにおるんじゃない。
そうっすね、
ファーム中島におると思うみんな。
あ、まあ、それ結構思ってた時はあって、兄弟でやったら楽しいだろうなっては、多分親も結構、まあ別に望んでるか望んでないか分かんないですけど、そうなったら嬉しいって思うだろうなっては思うんですよね。でやっぱ子供って親を喜ばせるためにじゃないんですけど、でも絶対その気持ちも大事だと思ってて、で親は親で子供の幸せを考えてるし、だからなんかこの相互関係で、まあうちの兄貴ももともと農業を継ぐ前提でいろんなことやってたんですけど、だから いつかは一緒にやりたいなっては思ってます。でそうなったら親も多分幸せだろうなっても思ってます
ね。なんかそうなる気がするな。整備士もおったら便利やろ、
会社ですよね、機械とかね。
まあまあ、うん、そうですね、
何かと、
はい、確かに機械系も大事です、
うん、大事
すごい大事です、
ね、自動車も使うわけやろ、
うん、そうですね、そうですね、
いいですね、
はい、便利と思う、う
ん、まあ多分その兄弟もいろんなとこで多分いろんな人脈もできて、うん、学んで戦力になって、うん、まあ、来たらですね、来るかどうかはその本人次第なんで全然わかんないですけど、うん、まあ、俺はそもそも今はそういうことじゃなくて一人でもやっていくぐらいの気持ちでいますけど、うん、まあ、来たら来たで一緒にいいよっていうのは思ってます、う
ん
う
ん、楽しみですね。
そうですね、楽しみですね。
まあ、そこから先これからなんかやってみたいなんか夢みたいなことってありますか。できるできないは別として、
う
ん、
そうですね、まあ、事業をどうこうしたいっていうのは、まあ、正直今のところはまあ、大きくしたいと思ってるんですけど、事業を拡大したいとは思ってるんですけど、まあ、そこは従業員の、生活が安定できるっていうのを、従業員の満足度みたいなのを高めながら拡大できればなっていう、うんうん、でまあ一つ社会的にこう どうなってほしいなっていうのは、まあ、子供たちが、いつでも笑顔でいれる、うん、で私結構腹いっぱいになるの好きなんですよ、うん、で腹いっぱい食える世界みたいな、
あ、食べ物ね、
はい、うん、その、まあ、貧困だけじゃないでしょうし、うん、なんかその満足的な意味でそのお腹いっぱいになったら幸せって俺一番感じるんですけど、うん、その腹いっぱいになる慣れる世界を誰でも腹いっぱいにいいよご飯食べてって言えるぐらいのその寛容さっていう か、そういう世界になるとなんかあったかいなっては思ってますね。
回転寿司で言うと何皿ぐらい
30ぐらいですか、ね、30行ったことあるかな、でも30ぐらいじゃないですか、
30ぐらい食べてお腹いっぱいになる、
まあその経済的にってだけじゃなくて、まあまあでも究極言えばそれもそうだと思うんですけど、うん、そのやっぱ何でも今物の値段も上がってきてるけど、うんうん、食べ物ってやっぱこうみんな食べるわけじゃないですか、うん、でやっぱ高かったら遠慮するわけですよね。だから農家やってる人みんなそうなんですけど、安くで買ってもらいたいんですよ、うん、でも安くで買、そういう世の中になっちゃうと、まあ、農家は農家で潰れちゃうっていうジレンマもあって、うん、はい、やっぱいろんな何でも安くで買える世界って結構いいと思ってるんですよね。何でもそのいろんなものが最初は高かったけどだんだん性能が良くなったけど大量生産もできるようになって安くなりました、うん、でいろんなものがそれで普及してきてるんで、うん、食べ物もまあそうなったら一番理想なんでしょうけど、うん、 まあ、だからそういう世の中にはしたいですよね。そのとにかくでもまあその寛容さみたいな意味で腹いっぱいの世界を作りたい。
物量だけじゃなくてね、はいはいはい、なんていい話をするの、
ね、
この人
本当に
この方は
素晴らしいですね。
なんかワンピース、はい、ワンピースのルフィとか、
はいはいはい、
なんかそのアンパンマンとか、
はい、
その作者も結局腹いっぱい食える世界って目指して漫画描いてるんですよね。で分け与える心っていうか、うんうん、なんかそれ私もなんとなく昔から思ってるっていうか、うん、やっぱそういう気持ちがあると、まあ、世界は良くなるのかなっていう気はしますね、う
んうん、素晴らしい参りましたですね、
本当に
ねえ、うん、さあチャイムが鳴りまして番組ラスト3分でございますが、はい、ラジオいかがでしたか、はい、
すごくなんか自分の中でも考えがいろいろ浮かんできたりっていうか今までのことを振り返るいいきっかけにもなったし、うんうん、やっぱ楽しいなと人生楽しいなと、うん、改めて思いました、うん、いい時間でした、
素晴らしい、
ありがとうございます。
みさみちゃんどうですか。
いやもうこういう人たちの話を小学校中学校高校生に聞かせたいですよ ねとお母さんたちに聞かせたい。こんな風に息子が思ってるってもう泣けますよね、うん、
あとね僕ね先生にも聞いてほしい、ね、だからそれは先生を否定してるわけじゃなくて、
うん、
なるほどねって先生たちもおっしゃると思うんですよね、
本当に
聞いてほしいね、
聞いてほしいですね、
うん、大したことないです。
いやいや、うん、
僕はね回転寿司で言うとね、
はい、
某若竹丸ではメニューが決まっていて、もうポンポンポンポンって4皿、バッテラ2種、海鮮巻き、あと鉄火巻き、これでこの巻き物って押し寿司って結構
ボリューム
圧がかかってるので、
はい、
俺も腹いっぱいになるけど、
それ4皿で参りましたってなる。
俺もバッテラとか好きっすね。
うん、
やっぱ腹いっぱいになるんで。
腹いっぱいになるよね。
昔から物質量なんですよね。質じゃなくて物量で勝負してるんで。
本当よ。だから俺あれ見らんもん。
あ、そうなんですね。うん、じゃあバッテラないっていう時ショックでしょ。
バッテラないことはあんまり
ないですね。
ないですね。
そうか、でも回転寿司をね、そう誕生日とかにしか連れていけないのでもう好きなだけ食べていいんです。うちは誕生日の時は、
誕生日はね、
めっちゃ食べてます
よ。何皿食べ
る。いやこんな食べてますよ、
30
はもっと食べてると思う。
すげえ、
はい、
幸せですよ。いいよね、
なるでしょう。さあ次週は12月8日月曜日、記念すべき340人目のゲスト様は大村にあるおしゃれなお洋服屋さんでございます。ちょっと個性的なお洋服屋さんで、エセックスという、
はい、
もう老舗なんですけど、僕も若い頃から仲良くさせていただいてて、そこの奥様永田千佐子様にですね、うんうん、お越しいただく予定になっております、はい、お楽しみに、はい、でこのあと6時からはシームレス学園と続きます、はい、チャンネルはそのまま FM 諫早でお願いいたします、はい、ということで、いよいよ結びのご挨拶でございますが、
はい、
あっという間の結びです、
はい、
また一言つぶやいていただくんですが、
はい、
心の準備はよございますか。
はい、はい、いいです、
はい、では 1.3 倍で元気よくお願いいたします、うん、ファーム中島、中島裕太様もご一緒に、せーの、
また来週。お腹いっぱいご飯食って暖かくして風邪ひかないように寝てね。バイバーイ。
完璧ですよ ね、
ちょっとね、
いい話やった、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。